今日の御言葉はマタイの25章の31節から、本当は長いんですけども、最後までですけども、短く言ってどうでしょうか。それでは、マタイの福音書の25章の31節からお読みします。はい。
その子がその栄光を受けて、すべての生き返りたちを備ってくるとき、その子はその栄光の光に着きます。そして、すべての国々の民がその御前に立ち会います。彼は羊飼いが羊と天狗を分けるように、彼らを分け分け、羊を自分の右に、左を左に置きます。そして、子はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の端からあなた方の目に迎えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲まして、私が空腹であった時、私に宿を貸し、私があなたの時、私にいるものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。鶴郎の正しい人たちは答えていきます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て、飲ませてあげたのか。
イエス様は週末を迎えるクリスチャンに対して、マタイの24章の45節でこのようにおっしゃいました。それは、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実なしもべ、忠実な修行深いしもべは一体誰であろうかとこのようにおっしゃいました。このように、世の終わりに備える私たちクリスチャンの姿勢はこの御言葉の中にあります。その中で修行深さについては10人の乙女のマタイの25章で語られている。それから、忠実さについては、タラントの例えを通して私たちは学ぶことができました。そして次はですね、今日の御言葉で言いますが、時に応じて職務を備える、忠実な資料深いしもべ、つまり、時に応じて職務を与える愛の奉仕において、どんな生活をすべきであるかを羊とヤギとの、この例えで、今日学んでいきたいと思います、ね。今日の御言葉は非常に、これを読んだらですね、自分はできてるだろうか、どこまでできてるだろうか、ひょっとしたら、ヤギなのか、それとも羊なのかというところで悩んでしまうということなんですね。そして、この御言葉を通して、ますます熱心に愛の行いをしなければならない、いい働きをしなければならないと私たちは焦ってしまう。でも本当にこの御言葉は私たちに言われている何をせよと言われているか私たちは理解したいと思うんですね。この、羊とヤギとのこの振り分けの出来事は31節、32、33節と前半で語られている。本当は最後の審判の予言的なそのような例えであると考えているようです。事実、キリストはご自分を王に称えておられるのでなく、自分は王座について裁く王であるということをこの前半のところで言っていらっしゃいます。キリストは栄光の御座に着くときには、すべての国民をその前に集めると言います。そして、今までは少数の特定人数の10人の乙女や、主人のしもべ3人だけに限られておりましたが、今回の最後の振り分けは、全国民が生かされて、神の前に、イエス・キリストの前に行って、そこで振り分けられるわけです。そこで振り分けられて、羊と認定されますと、その天地万物を作る前から、備えられていた御国へ入ることができ、そして、ヤギとして、参列された場合はですね、定められた場合は、役に立たないしもべたちといって罵倒されて外の暗闇で取り出されて、そして永遠の幕へとなってしまうわけです。ですから私たちはどんな時にもこの御言葉を通して、 神の国に近づいてでも入ることができるように努力し、そして聖書に従って生きていかなければなりません。このように羊とヤギを分けるように、それまではこれまではですね、羊とヤギが分けられている、世の割合分けられる。でも世の中ではヤギと羊は混在しているんですね。例えばマタイの13章の24節から30節を見ますが、イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人は自分の畑に良い玉の種を植えた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦を撒いていったと言います。ですから、悪いものはいてるんだけども、良いものはですね、影響を受けることは、ことは気になかったんですね。影響されることはあんまりなかったんですね。また、36節から37節からしますと、良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは、御国の子供たち、毒麦とは、悪い者たちの子供たちのことです。毒麦をまいた時は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは見つかりたちのことです。で、このようにして、毒麦と麦が混在している。で、45節次の御言葉になりますが、47節から見ますと、地味学のようなものであるとも言いました。天の時には、で、そこには網の中に良いものと悪いものがそこにいたけども、お互いにこう影響し合うことはほとんどここでもない。それから25章の1節から13節にて次の言葉で、そこで天の御国は例えで言えば、それぞれが魂を持って花の子を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは魂を持っていたら油を用意しておくなる。賢い娘たちは自分の友人と一緒に入れ物に油を入れて待っていた。ここでも、愚かな娘と、そして、賢い娘が、視力深い娘がですね、同じ家の前で、門の前で、花婿を待って、その時のお互いに影響し合うことができた。ところがですね、羊とヤギを分けるようになった時にはお互いに、この非難し合うというか、お互いにですね、問題が起こるということはなかったんですね。でも今日の箇所で見ますと、最初の見事は開いてもらいます。この時にはヤギと羊を呼び分ける時には、そのお互いに、お互いに、この裁き合ったり、病気が起こったり、また獄に入れられた出来事が起こって、いると書いてあるんですね。ですからクリスチャンというのは同じような枠の中に引き上げられた時に混在していて影響を受け合ってないようだけども、天の御国に入るときにはお互いに試練し合い、お互いに病気を起こしたり、お互いに非難し合ったり、そのような出来事がどんどん起こってくるというんですね。ですから、ある意味においては神様の時が導きに従って、聖なるものはますます聖なるものとなり、また悪なるものはさらに、悪なるものとなるという聖書の御言葉が実現して、それが際立って大きな視点の中に、もうですね、クリスチャンもノンクリスチャンもですね、そこでお互いして大きな視点をお互いに受け合うようなところの最終的な究極的なその時が神の国の分けられる時だと神様を言ってらっしゃるんですね。で、第一ペトロにこういう言葉があります。一章の三節からどうですか。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれ変えさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることのない資産を受け継ぐようにしてくださいました。 これはあなた方のために天に蓄えられているんです。ですから、あなた方は信仰により神の力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがと書いてあります。ですからクリスチャンがクリスチャンとして全うしようとするならば、必ず試練の中に入っていって試練がやってくるんだ。でも試練がやってくることは世の常であり、これは当然イエス様もそうだったように、私たちクリスチャンも受けなければならないことなんですよと、これに言っているんですね。ですからペテロは私たちにクリスチャンに試練がやってきても恐れないで、それに堂々と立ち向かっていきましょう、試練を乗り越えていきましょうというふうに私たちに教えているんですね。ですから試練がないというのクリスチャンはないんです。最終的には、最初の時は試練はなかったかもしれないけれども、どんどんどんどん世の中が悪くなればなるほど、私たちクリスチャンは真面目に全うしようとすれば、大きな試練の中にどんどんどんどん巻き込まれていくんだと、このように解釈しなければならないですね。そしてその、試練の中にあって、で世の終わり、また私たちがこの地上の人生を終えて天の御国に帰った時に、その最後にイエス・キリストは王座に着座されまして、全ての国民が蘇らせられて、そしてヤギと羊が分けられていくわけです。今日の御言葉はその内容です。ですから、その時に言われている内容はですね、最後の審判において羊とヤギとが分けられる原因は、根拠は何かというと、それは25章の35節から40節の中に、あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸なときに私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を立ててくれたからです。ですから、この35節、36節のように、これらの小さな兄弟たちにしたことは私にしたことであり、で、そのことの上にあなたを称賛し、羊としてあなたを称賛するところに行ってるんですね。で、この御言葉を読んだときに、あ、もうどんどんどんどん良いことをしなければならない。良いことをしなければ逆になってしまう。良いことをすることによって羊として認定してもらわなければならないというふうに私たちは考えています、ね。でもこの御言葉は、ユダヤ教の指導者に言われている御言葉や、その御言葉であり、そして第一番目は、正しいものの根拠ではない、出陣のなるためにこの行いをしなければならないという根拠ではない、正しいものの根拠ではない。正しいものの証として、証拠としてこれは挙げられているんです。正しい人はとってみてもこれらのことは全部クリアできているんだ。正しくない人はこれをしようとしてもなかなかこれをやることができない、で実際にやることができなくてやるになってしまう。ということなんですね。ですからもしですね、行いによって救われるならば、まあ、一部のカトリックの方が言っていらっしゃるように、また一部のですね、プロテスタントの神学者が言っているように、行いによって、この御言葉に行いによって羊になるんだ、行いによって羊になるんだということを私たちも認めてしまうんですね。でも聖書は信仰によって義人とされている、信仰義人ですよね。信じることによって全ての罪から許されて、私たちは神の子として、私たちは新しく生まれ変わりました。ですから聖書全体の教えから言うと、行いによらず信仰によって救われるという観点からも、これらのことは正しいものの根拠ではなく正しいものの証拠であるということで、これは羅列されてあるんですね。ですから私たちはこの御言葉を読むときに、ね、当然正しいものならば、 質になるものならば自然にできていることでありで、であるということで、ことを思って私たちは焦る必要はないわけであります。そしてヤコブの2章の15節から14節には今日の御言葉と今の御言葉とちょっと違う内容が書いてありますね。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものもなくまた毎日の食べ物にこと書いているような時にあなた方の地の誰かがその人たちに安心して生きなさい、暖かくなり十分に食べなさいと言ってももし体に必要なものを必要なものを与えないから何の役に立つでしょう。ですからヤコブの2章の中には行えない信仰を見せてほしい、ね、アブラハムは信じた、信じて彼は行動に移した時に彼の信仰は全うされたとも書いてありますね。でもここのヤコブの2章のですね、お言葉は行いが大切だって言ってますが、これは口先だけの信仰と本来持つべき誠の信仰との違いをですね、対比してこれはペテロはこのヤコブの手紙に書いているんですね。ですからこの御言葉を通してあこれもあるしマタイの25章もあるし、そして旧約全編もですね、やっぱ行いがなかったらあかんのかなと思って行いがなければならないのじゃないかなと私たちは焦る必要はないということですね。聖書は信仰によって義人とされる、信仰によって救われる、ね、行いによらずただ信じることによって私たちは神様の祝福に預かることができる、この中心的なこの考え方はずっと流れているんですね。で、ですから、私たちはこのどういうことをしたらいいのか、生活はどうしたらいいのか、普通にしててこれはできるのかということなんです。ヤギたち の主張をちょっと 見ますときに、25章の40節から46節を見ますときに、それから王はまだその左にいる者たちに言います。呪われた者たち、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の日に入り、お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時に牢にいた時にも訪ねてくれなかった。その時に彼らも答えて言います。主はいつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話しなかったのでしょうかと書いて、彼が答えていますね。羊にもヤギにも同じ言葉がありました。で、両者とも驚きました。私たちはいつイエス様あなたを接待し訪問したくて病気を見もらってしたんですかと言いました。羊の方はいつそんなことがあったんですか、いつそんなことがありました、いつそんなことがありました、3回、多分3回だと思いますが、何回もそれをですね驚きながら彼らはその日に言っています。ところがヤギの方は私たちはそんなことはしていませんと1回だけ反応しているんですね。というのはヤギの方はそんな信仰の身に合わないようなことは私たちは価値として認めてないという生き方なんです。羊の方は誰ともなく困っていたら助けるし、誰ともなく病んでたらその病気見舞いをするし、牢にまで行ってやるんですね。でその通りですね、牢に見舞いに行くということは非常に自分がクリスチャンであって迫害の対象になることで非常に危険なことだったんです。でも彼らは兄弟が牢に閉じ込め、幽霊されたらそこに見舞いに行く、訪問に行くんですね。でところがヤギの方はですね、そんな危険なことが起こさないで、彼らの頭にはですね、マタイの7章の御言葉の中にあるように、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らに行を宣告します。私はあなた方を全然知らない不法なす者ども私から離れていけと言われます。つまり ヤギのヤギとして、永遠の御国に入れない人たち、真のクリスチャンと言いながら真のクリスチャンとして神様に認められない人たちはこういうことを考える。どうに見舞って、別にどうに見舞ってその人が解放されるわけではないし、電話一本して役所に電話して、政治的な圧力をかけたらそれも豊かな実を結ぶことになるかもしれないけども、でもクリスチャンが言ってですね、実を結ばないのにただその人を励ますためにって、それは何の役に立つんだ。で、例えば病気見舞いのために病気見舞いに行ったけども、ね、兄弟が病に苦しんでいるそこを見舞いしたとしても、そこに実が結ばれるのか、癒されるのか、癒されたらそれは豊かな実を結ぶことであり、これは天のお父様に喜ばれて、今までの七章のようなことを言えて天国に入るかもしれないけども、そんなことしても意味がないんじゃないだろうか。貧しい人がいて、貧しい人がいたとしてもですね、その人を何歩この弁護してその人を、フォローしてもですね、まだ同じことを繰り返して繰り返して、本当に生まれ変わったら豊かな実を結ぶけども、全然実を結ばないで何回も何回もすることはこれは無駄じゃないだろうか。ですから合理的に考えているヤギの人たちは、神様が喜ばれるような何か実が現れるようなことに対しては一生懸命するけども、それ以外のことはしない。ね、兄弟姉妹が困っていても別にそれが、賞賛に値するものでなければそういうことはしない。合理的ではないからそういうことはこの愛の前方をしないというふうにしてですね、彼らはそういうふうにしてしながら頭の中にそういうことは考えていたので、イエス様、神様が言われたことに対して全然反応することはできなかった、まあ、幸福の時に食べさせる時に飲ませることは身が現れるかもしれません、喜ばれるかもしれません。病気の時に見舞うなどは、病気が癒されたら身を結ぶけど、癒されなかったらただ言っても無駄じゃないか。ここにいた時に尋ねたからといって解放されたわけじゃないから言っても身を結ばないから言っても仕方ないんじゃないだろうか。しかし、そしてこの宿のない人に宿を貸すことは自制的な自己犠牲を強いられるので、なかなかそういうことはなかなかできない、そういうことは難しいということで、全部それを宿の人たちは拒絶をしているんです。でも羊として選ばれた人、御国に祝福を受ける人たちは、もう兄弟が、ね、病院に入ったならすぐ見舞いに行く、癒されるか癒されるか分からないけどとにかく病院に行く、そして獄に入ったらそれは自分の身が危険であるかどうか、そんなことはお構いなしに、とにかくその兄弟を、訪問する。宿がなくて困っている人がいたらですね、自分の身を犠牲にしてですね、代価を払ってですね、その宿として自分の持てるものを提供する。そういう人たちがみんな羊として神様に認められて天の御国に入ることができるんです。今開いているマタイの7章の中にね、私の父の御心を行う者のみが天の御国に入れると言いました。御心を行うということは、ただ自然のその出来事を自然にできる人たちが、この神の御心、天のお父様の御心にかなう人たちだということを聖書は私たちに言ってるんですね。私たちの持っている賜物、この人生における、神様から与えられた賜物は、私たちは兄弟姉妹を愛するために私たちの賜物は神様から預けられているんですね。神の栄光のためにもちろん、もちろんですけども、神の栄光のためにもちろんですから、兄弟姉妹たちのために私たちもそれを用いなければならない。私たち賜物、知恵、力、財産、持てるもの、それらのものは兄弟を愛するために私たちはそれを用いなければならないです。そしてそれが自然とできている人が羊なんです。ところがそこになんだかんだと合理的に物事を考えてそれを実行できない人たちは、称賛に値することだけのみをしている人は、マタイの7章ヤギの、マタイの25章ヤギのような人として神様に切られてしまうんです。だから非常に私たちは自分の人生にやっぱり責任を持たなければならないなと思うんですね。例えば昔、ヨハン・スクリオソフト、 非常に難しい名前なんです。あのヨハン・スプリオストットという、まあ、とにかくそういう聖人がおったんですね。その人はこういうふうに言ったそうですね。この目的のために、人を愛することの目的のために、兄弟姉妹を助けるための目標のために、我々が自分の救いと隣人の幸福のために、直ちに用いることのために、神は我々に言葉と手と足と体力と精神と姿勢とを賜ったのであると、このように言っている。そしてその人はですね、その方は、人一倍体がでかかったので、巡礼者を川を渡すためにおんぶしてですね、そして巡礼者を渡していたそうですね。で、ある時ですね、大きな子供、大人もおんぶして渡すんですが、小さな子供をおんぶしたと。小さな子供をおんぶして、それがどんどんどんどん小さな子供がどんどん重くなって、もう私記念されるような重さになった時に、後ろを振り向いたら、それがイエス様だったということを、という伝説があるんですね。そして要するにね、その、伝説では、そのイエス様らしいと言われる方がですね、お前はキリスト者を助ける、名前を持ちということで、この名前をもらったそうですね。それからもう一つですね、ここに、ですね、あるギリシャの修士学者ルアノスという人がいるんです。この人はキリスト教に非常に敵対した人だったらしいですね。ところがこういうようなことを残してるんです。あの宗教の、キリスト教ですね。あの宗教の人々が、欠乏の中で互いを助け合う熱心のほどは信じられないぐらいだ。彼らは何一つ惜しまない。彼らの最初の立法者は立役者ですね。立法者は、彼らの頭に彼らが皆兄弟であるということを刻み込んだのだ。だから彼らは愛し合うんだと、このように共感している言葉を残したそうですね。つまり私たちは時代を変えたとしても外交でなければならないと思うんですね。どんな欠乏の中にあっても、互いを助け合う熱心さを私たちは持たなければならないと思うんですね。昔であってはいけないということ。愛することに対しては、私たちはベストを尽くして関心を持って行動しなければならない。それが私たちクリスチャンの生活の規範でなければならないということなんですね。そしてそれを、神はずっと見ていらっしゃる。この地上においてその人の正しい信仰がどういうような実を結んでいるのか、それを見ていらっしゃる。もうある時は、熱心に信仰しているけども、ある時は全然しないというやじのような信仰ではなく、どんな時にも自分のベストを尽くして隣人である兄弟姉妹を愛する行動をしている生活をしている者だけが天の御国に入ることができるんですね。
そうね、
うん、ですから私たちは神様が準備して備えてくださる御国に入るためには、私たちは羊でなければなりません。ヤギの信仰ではなくです。羊のような信仰を持ってですね、神様に喜ばれる信仰を持っていなければならないんです。イエス様はマタイの、ヨハネの福音書の13章の34節がこうおっしゃいました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。私たちが愛し合わなければ、誰もそこに神の愛を知ることはできないというふうに聖書は教えています。もし私たちがたどたどしいかもしれない、小さなものかもしれないけども、愛し合うその麗しさを見るときに、そこに神の存在を人々は見ることができるということですね。新しい戒めを与えようと言いました。今までは旧約では律法を与えられました。でもイエス様は愛の律法を私たちに与えました。で77回でしょうか、もう何でも許す愛を注ぎなさいとイエス様はペテロに教えました。私たちも愛することに躊躇しないで、愛し合うというそのことを私たちは生活に取り入れるように、これからですね、努力したいと思います。もう一度お願いします。 あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方が互いに愛し合うならば、人々はその中に神の愛を、神を見ることができるだろうと、この教えでした。病人を訪問する、なかなか時間の骨の時間のかかる骨の折れることであり、そして訪問しても本当にそれが何 の、 癒されるのかということも私たちは考えたりします。しかし神様は私たちの愛の行いを通して、その間に入り込んでくださって、素晴らしいことをですね、私たちしてくださると思います。ですから訪問することはですね、非常に大変なことでありますけれども、お互いに愛し合うこと、訪問することをですね、躊躇なく私たちにしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。聖書の御言葉を通して私たちの生きるべき生活様式を受けてくださっていることを感謝します。神様、何の変哲もない、神様に選ばれた、神様御国をこの準備していらっしゃるという、その大きな神様の恵みによって喜んで感謝して日々の生活を行っていただけるようにお願いいたします。また兄弟姉妹を愛することに躊躇することなく、愛を実践することができるように導いてください。神様、このことを通して、神様、あなたの御心にかない、天のお父様の御心を行うものとして、あなたの恵みに預かれることを感謝いたします。どうぞ私たちは知らずして、多くの兄弟姉妹たちを愛することを通し、イエス様ご自身を愛し接待することにつながってまいります。神様、あなたの御心が実現しますように、聖書の御言葉が私たちに成就しますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。